ゆっくりもばって言ってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけわかりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第 485.5 回です。
いや、まさか尺に入りきらないとは思いませんでした。これまでニュースの本数が多くて入りきらないことはありましたが、尺が長いニュースばかりで予定本数に入りきらないというのは初めてかもしれません。
以前キャリアの発表会の内容を取り上げていた頃は、まさにそういう状態だったのでは？
あれは最初から尺が長くなったら追放版として切り出す想定のもとで動いていたので、今回のようにニュースの尺を拡大して、それをもとにニュース本数を決めて始めてみたら尺に入りきらないというのは実は初めてで、
ということで久しぶりに緊急追放会の制作です。最近は極力追放会はやらないように編集しているんですが、今回は初めての事態で想定を超えてしまいました。それでは第485回のニュースの続きをお送りいたします。
ミニズフォーラムは CPU にインテル N100 を採用したスティックタイプのミニ PC S100 を発表しました。かつて流行したモニターの HDMI ポートに直接挿すスティック PC のような見た目ですが、これは直接挿すタイプではなく HDMI 出力を持っており、 2.5Gbイーサネットポート、 USB3.1 タイプ C ポートはディスプレイポートオルタネートモード対応、 USB3.1 タイプ A ポート2つ、 Wi-Fi 6、 Bluetooth 5.2 を備えます。電源の給電は USB パワーデリバリー 65W のほか、 IEEE802.3AT による PoE 給電にも対応しており、デジタルサイネージなどにも適しているとしています。メモリーはオンボード 8GB、 ストレージは UFS2.1 規格の 256GB、 OS は Windows 11 Home、ディスプレイ出力は HDMI と USB-C ポートを使い 4K60Hz の2画面出力に対応しています。
小型 PC をリリースし続けているミニズフォーラムからまた特徴的な製品が出てきました。一番の特徴は PoE 給電に対応していることで、組み込み用途に使いやすいというのもありますが、貴重な USB-C ポートを開けるという意味でも興味深い機能です。インテル N100 は消費電力の少なさが特徴ですが、こういう小型 PC を作るには向いているプロセッサです。折りたたみキーボードや小型のマウスとセットで小さくまとめてカバンの隅に突っ込んで、いざという時に使える PC として置くのも面白いかもしれません。
日本通信はデータ通信専用の B モバイル S190 パッド SIM X について5月15日から eSIM の提供を開始することを明らかにしました。 1GB 税込み209円から、利用した分のデータ容量に応じて 1GB ごとに加算されるサービスで、1GB 単位で利用上限設定をして、うっかり使いすぎることを防ぐこともできるというサービスです。これまで物理 SIM カードでサービスを提供していましたが、新たに eSIM の供給を開始するもので、日本通信ではセルラー版の iPad や Android タブレットでの利用を見込んでいます。
新たに発表された iPad Pro や iPad Air のセルラー版は eSIM のみに対応するとのことで、まさに絶好のタイミングでの発表でした。少ない容量の利用で柔軟に利用したいという用途には非常に使い勝手がいいサービスだと思うので、今後 eSIM のみに対応するタブレットが増えてくると需要が増すかもしれません。
NTT 西日本は上り下り最大 10Gbps の光インターネット接続サービスフレッツ光クロスの提供エリアを拡大することを明らかにしました。9月に関西、東海エリアで提供エリア拡大、10月に中国、四国、九州エリアでの提供を開始するとのことです。今回発表されたのは2025年1月までの予定で、10月に広島県、岡山県、愛媛県、福岡県、佐賀県、熊本県、鹿児島県、宮崎県の一部自治体でサービスの提供を開始、12月、1月にサービスエリアの拡大を実施します。申し込みの受付開始日については確定次第改めて案内するとしています。
これまで西エリアでは関西と東海の一部でのみ提供されていたフレッツ光クロスですが、ついにさらに西側でも提供が拡大されます。サービス開始にあたってはフレッツ光ネクストや光電話ネクストを利用しているユーザーに対してフレッツ光クロスへ切り替えを行う際に工事費を無料にするキャンペーンも予定されているとのことです。フレッツ光クロスではサービス開始当初は光電話が利用できませんでしたが、昨年5月から利用ができるようになっており、固定電話を残す必要があるご家庭でも利用しやすくなりました。フレッツ光クロスになるとレンタルされる ONU やホームゲートウェイの性能が上がって、LANポートが 10Gbイーサネット対応になるようなので、それだけでもボトルネックが減ってネットワークの品質を上げやすくなると思っています。中の人が契約しているプロバイダの光コラボサービスが対応するのはもう少し先だと思いますが、対応したら切り替えを真剣に検討したいと思っています。今回のニュースは以上です。
毎年恒例のホビー系のイベント、静岡ホビーショーが今年も5月8日から12日の日程で開催されました。最近は休業中ですが、一応はモデラーでもある中の人にとっては気になるイベントです。今年も気になる発表がいくつか行われています。
エロいフィギュアとかですか？
中の人がエロフィギュアを作ってるのを見たことがあるのか？モデラーとしてはスケールモデルの人なので、青島のスナップフィットのカーモデルとか各社の戦車プラモデルの情報は興味深いところでした。
近年はモデルガンメーカーとして知られているクラウンモデルがプラモデルに復帰するという話も興味深いですね。モデルガンというとエアガン業界のトップメーカーの一つ東京マルイも新製品を発表しています。注目はエアコッキングガンのリボルバー SAA45 キャバルリーカスタムでしょうか。ウエスタンリボルバーの代表ピースメーカーこと SAA をモデル化したシリーズで、これまでに 5.5 インチバレルのアーティラリー、 4.75 インチバレルのシビリアンが出ていましたが、今回は 7.5 インチバレルのキャバルリーカスタムです。
マカロニウエスタンの映画で悪役が好んで使いそうな感じですね。
それ完全に夕日のガンマンじゃないですか。ウエスタンリボルバーを持っちゃうとウィンチェスターのライフルが欲しくなってしまうので、中の人は絶対に手を出したらいけないやつですね。
東京マルイはこの他にも14歳以上推奨の電動ガン R シリーズやハイキャパ DOR のカラーバリエーションとかも発表しています。また以前発表した後進捗が不明だったシグザウェル P320 についても進行中であることを明らかにしています。また3月に期間限定製品として発売されたアニメリコリスリコイルとのコラボ製品千里の銃についてセカンドロットを7月に発売することを明らかにしています。
千里の銃は3月14日に発売後、あっという間に完売してしまい、転売ヤーがまたもや高額で出品するといういまいましい流れが繰り広げられていましたが、発売当初から今回は数量限定ではなく期間限定、いずれ再販されるので転売ヤーから買うなという呼びかけがあちこちで行われていました。東京マルイも早期完売を受けてセカンドロットの生産決定と異例の速さで公表していましたが、想定よりも早くセカンドロットが出荷されるようです。
転売ヤー様、
中の人としてはあまり刺さらないのでセカンドロットを買うことはないと思いますけど、欲しかったのに買えなかった人は7月を待ちましょう。
タキナの銃だったら中の人は速攻で予約入れそうですよね。
今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。